ご理解第48節。我が子の病気でも可愛い可愛いと思うてうろたえるといけぬぞ。言うことを聞かぬときにままよと思うて放っておくような気になって信心してやれ。おかげが受けられる。安心と慢心は神一重。放っておくような気と言うても横着であってはならず、慢心ではなおさらいけぬ。医者でも自分の子供の手術ができるようになると一人前だと言われるように、メスを取る手に自信ができるからである。信心も子供の病気だけでなく、様々な難儀に直面したとき、放っておくような気で信心することができたらおかげになる。一心の信心修行ができているときは、不思議な度胸ができて同じようなおかげが受けられる。本当は我が子もなければ人の子もない境地が開ければ最高である。ここはもうお得を受けた者の世界である。さまざまな難儀に直面したとき、放っておくような気になって信心してやれ。と、その信心、放っておくような気になって信心をする。難儀に直面したときに放っておくような気になって信心をする。難儀に直面したときに信心をするということになるのでしょうが、ではその信心をする、難儀なときにする信心とはどういう信心であろうかと思いますね。ただ教会にお参りする、あるいはパワースポットにお参りして自分の願い事が、その問題が守備よく解決しますようにと願う、普通はそこまでかもしれませんね。師匠大坪宗一郎氏は、一切が信愛と教えてくださいます。一切が信愛、信愛、神様の愛、何か心地よい響きがありますね、神の愛。しかしその難儀の中に、真っただ中にある人が、この一切が親愛と言われた時に、そんなことはあるものかと反対をする、そういう方々が多いのではないでしょうかね。今難儀の真っただ中にある時に、それは神様の愛ですよ、一切が親愛ですよと言われて、なるほどそうか、この難儀も親愛なのか、困った事柄も親愛なのかといただける人はわずかではないでしょうかね。むしろ稀だと思いますね。どちらかというと、そんなことがあるものか、どうしてこの困った事柄が親愛なんだという人たちの方がほとんどではないでしょうかね。しかし何にもない人、普通に生活している人々にとっては、一切が親愛、なるほど、神の愛、心地よい響きがしてまいりますね。今朝はこの親愛の紐解きを少しさせていただきたいと思うのですが、ここに野球監督がおられたとしましょう。そしてその野球監督の愛とはどういうものか。例えばここに学生が、生徒がいたとしましょう。その生徒のたちの野球部があると。その野球部の監督、その野球部の監督の愛とはどういうものだろうかと。例えばこの野球部の部員がいたとしても、その野球部員のメンバーの人たちが、もういわゆる私利私欲、牙城牙欲を満たすことのための生活というのでしょうかね。わがまま気ままに生活をしておる、そこに何と言いましょうかね、喜びを感じているという人たちにとって、野球部のその監督の愛というものは、ありがた迷惑に映るかもしれませんね。その野球の監督は その部員をいわば一流選手にしたい、甲子園にも出したい、いわば野球選手としての力をつけさせたいと思い、それこそランニングであったり他のいろいろな練習をさせるわけですけれども、しかし別にその野球で身を立てたいとか上手になりたいとか思わない、ただ野球の選手、野球部に所属しているというだけ、あとは好き勝手にしたいという人々にとっては、監督としての愛の表現、それは疎ましくすらあるかもしれませんね。監督の愛を愛として感じられませんね。ただ監督が何か差し入れをしてきて、差し入れをしてくれる、ジュースであったり美味しいパンであったりいたしましょうか、その時だけにありがたいな、監督はありがたいなと思う程度かもしれませんね。もし私どもが神様の愛を感じるということが、私どもの願いが叶った時に神の愛を感じる、難儀から助けてもらった時に神の愛を感じるといったような親愛の感じ方、それを親愛と思う、そこに私どもが願い事が叶う、私どもの私利私欲あるいは我情我欲の願いが叶う時に親愛と感じるというような親愛であったのでは、師匠が教えてくださる一切が親愛ということを悟るというのでしょうか。実感することは到底難しいことでしょうね。まず第一に、その野球監督なら野球監督の元に集まるということがいります。監督の愛を受けるためにはですね、ですから師匠の一切信愛というその祈りの圏内に入ること、これがまず一切が信愛ということを受けるための一つの条件ではありますね。誰に彼にもその一切が信愛が降り注がれているかどうかは分かりません。そしてその野球監督がさまざまな練習をさせようとする、それこそいろいろな練習があるのでしょうね。走ったり投げたり打ったり、それがその監督の愛を愛として感じるためには、その野球部の部員の人たちが、よし一流の選手になるぞ、甲子園に出るぞといったような野球選手としての発信というのでしょうか、発願というのでしょうか、よし上手になるぞと発願した人にとっては、そこに発信した人にとっては、監督がいかに厳しい稽古をせよと言われても、そのことが監督の愛としていただけれるわけですね。ですからそこには野球部の部員として上手になるぞと、立派な野球選手になるぞという願いが、その発信がなければ監督の愛を愛として感じることができない。と同じように、師匠大坪宗一郎氏の祈りの圏内で、その一切が信愛といただくためには、その師匠がそこにかけられる神様の願いというものが、私どもをどういう人間に育てようとしておられるのかが分かり、そこに一つにならなければ一切が信愛というものを感じることはできない。野球部の 監督がその部員を立派な野球選手に育てようとしておられる。そこに監督としての愛があるわけです。師匠の祈りの圏内で師匠が私どもをどう育てようとしておられるのか、その天地金の神様がどう私どもを育てようとしておられるのか、そのことが分かり、そこに発信をしないならば、天地金の神様の親愛というものが、師匠の祈りの圏内における一切が親愛ということが体得できませんね。それは取りも直さず、心を育てるということ、私どもが心を育てる、天地日月の心をマスターして体得するという、そこに焦点を定めた時に初めて、なるほど、一切が親愛だ、一切のことは私の心を育てるための神様のお働きだということが、まあ悟れるというのか、合点ができるというのか、わかるというのでしょうかね、ということになるわけですね。私どもにかけられる神様の願い、師匠の願い、それが分かり、そこに私どもも同じように発願する、発願ですか、そこに発信する、その時に初めて一切が親愛ということが、また体得ができるということになりますね。どうでも神様が願われるところの願いを、その願いを願いとしないならば、私利私欲我情我欲を満たすこと、満たしてくださることだけが、そこに親愛を感じるという程度の親愛の感じ方であったのでは、本当の一切が親愛ということは到底わからないということになりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。